あの近況のところで、ね、あのスパイダーマンがあったので、はい、ホームカミングっていう、まあ、マーベル側では、
はいはい、
見てないか
見てないんです。
あ、そうなんだ。で俺小野さんがプッシュしてたし、じゃあ見てみようかなと思って見に行ったんだよね、はい、ホームカミングで、まあ、結果から言うと俺はすげえ面白かった。
お、うん、評判はでも基本的にいいですよね。
そうですか、うん、あんまり俺周りの評判とか聞いてないんで分かんないんだけど、まあ、一応言うとこのスパイダーマンの仕切り直し2回目みたいな、はい、っていう感じですよね。2回回し目なんですけど、まあその小野さんが楽しんだのも分かるけど、ただ俺とは違う、多分感想のなんで面白かったの視点は違うとは思うんだよね。
なるほど。
で実際そのっていうか、まあ、あの人と同じ視点では語れないんで、多分もう最初に始まった時に会った人、それを楽しんだ人っていうかさ、そういう純粋な気持ちにはもう後追いの人間ってどうしてもなれないから、結局いろんな情報も入ってるし、そのなんていうのかな、革新性という意味ではそういうものが定着した後の世代だから、
はいはい、
そこまで純粋な視点では見れないけど、でも面白かったな。ただ逆に言えばその結構今回はその今までのね、そのベンおじさん問題、
はいはい、
またベンおじさんが死ぬ問題っていうのは、
ベンおじさんは一体何分で死ぬでしょう。
そうそうそう、ベンおじさんは一体何人いるのか、
何人いるのか
っていう感じにはなってたんだけど、それをやらないってことで、
はい、
結構そのオリジンとかそういう部分はバッサリ切って、
おーおーおー、
ね、全くやらないんだよね。なんでスパイダーマンになったのかみたいにやらないし、ご存知あのスパイダーマンがって感じで始まっちゃうんですよ。
だってもう顔出ししてますもんね、
出てる、だから、
うん、その前から、
そうそう。でもそれが初めて登場したのって、いわゆるキャプテンアメリカシビルウォー、
シビルウォーじゃない、
はい、でもシビルウォーってもうすでにキャプテンアメリカの3作目なわけです、
はい、
しかもアベンジャーズとかいろいろあった上でのシビルウォー、
はいはい、
そこで初顔出しの新人の第一作目だから、ちょっとねもう全くその前提条件が分かってない人がどういう国見たのかちょっと分からなくなってきてるんだよ。
なるほど、
うん、だからそういう意味では俺の意見はちょっと偏ってるかもしれない、分かんない。まあそれガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのマイナスとかでもそうだったんだけど、
はい、
2とかあまりにもいろんなネタ引っ張りすぎてて、ちょっとこれもう
途中参加できんのかっていう、
できんのかなっていう、あとまあネタ的にマニアックすぎるって言えばいいのも結構あって、2に関しては、うわ俺はそれ面白くなってる部分はあるけど、その前提条件なしで面白くなってるのかどうかっていうのはちょっと見失ってるところがあるんで、そこはちょっと差し引いてほしいんだけど、でもスパイの方は面白かった、
面白かった、
うん。で結構全然設定とか変えてて、まだベンおじさんの話出てくるんですけど、
はい、
で、すでにもうアベンジャーズの、まあ、予備メンバーっていうかさ、助っ人メンバーとしてすでに参加してる
っているってことですね、
とこから始まってるし、で、名評部屋さんは若いし、
若いし、エロいし、
エロいし、で、あのスパイダーマンは、まあ、いわゆる、まあ、ギークっぽいっていうところもあるけど、
はい、
でまあ、いじめられたりとかもするけど、その当時の感じではないっていうか、いわゆるジョックスとギークっていう感じの分かりやすい、その昔の60年代的な構図ではない、
あのベスト着て眼鏡かけてみたいなとこまではいかない
いかないっていう、まあ垢抜けはしないけどさっていう感じだけど、はい、そもそも行ってる高校がちょっと技術系っていうか、そういう感じの学校だったりして、もうなんていうの、そういう対立構造じゃないんですね。
あ、
で非常にそのクラスメイトとかも、あの60年代の時のさっきの小野さんが言った黒人が一人もいないじゃなくて、
はい、
ものすごいそのダイバーシティに溢れた、うん、あのインド系のやつもいるし、
あ
ヒスパニック系も全然いるし、東洋、まあ、校長先生東洋人、人形だしみたいなとかね、はい、ものすごいそういう感じで今風なんだよね。だから、まあ、そういう意味ではかなり設定は変えてるんだけど、あの俺が見た感じでは多分今までの中で一番スパイダーマンっぽい、あスパイダーマンの映画見てるわっていう感じで、
はいはいはい、
だある意味では漫画がね、まあ、漫画正しいっていうか、それが晴天だとは全然思わない、
はいはい、
思わないけど、うん、漫画的な視点から見るとものすごいスパイダーマンっぽい、だから絶対これ頭のいいやつはものすごいよく考えたんだろうなっていう、だからそのなんていうの、ワンダーウーマンのなんつうの、 ちょっとダメな子の可愛さっていう意味では、うん、本当によくできてるなっていう、これ頭のいいやつが考えたんだろうなっていう、
スパイダーマンらしさの抽出、ちゃんと、
ちゃんと
必要なとこ抽出して必要な再構成をしたっていう、
してるっていう
考え方ですね。
そうそう、だからスパイダーマンって割ともうバカバカしい感じっていうか、うん、その初期持ってたスパイダーマンのコンセプトみたいなちゃんとやってる感じ、うん、で普通の人、もう本当普通の人がただただ巻き込まれて、うん、運命に巻き込まれてこういうことになっちゃったよと、でも中身は小僧だから失敗もするし、うん、
はいはいはい、
ですぐカッとなって余計なことするし、金に目くらむしみたいなのが全部入ってる感じだったね。で結局スパイダーマンやってんのも あの人はそのいわゆるなんつうのかな、結構前 そのなんで俺がスパイダーマンっていうのが今やるのが難しいかっていう問題を提起したことで、一回そのラジオビューグずっと前にあるんだけど、はい、その回もしよければ聞いてほしいんだけど、
はい、
結構スパイダーマンのコンセプトって今やると古いっていうところがあって、うん、そのバットマンとかスーパーマン的な普遍性を若干持ってない難しさがあるっていう話を以前したんだけど、それをかなりうまくアップデートしてるって感じで、ね、まあ、要するにそのスパイダーマンのは普通のすごい普通の人なんだけど、そのテーマ的に非常にナイーブ、おじさんが死んでしまってそれが自分のせいだと思い込んでしまってっていう、まあいわゆるなんつうのかな、世界を中心に考えてる、自分中心に考えてる、非常に子供っぽい60年代的な被害妄想的な精神構造的にナイーブなものを持ってたりとか、結構その危ういところもある。今見ると多分この子は多分学校のその先生とかに相談してちゃんと解決した方がいい子だよねっていう感じの人なんですよ多分。でその理由っていうのをよく考えると、結局そのなんつうのかな、若者のなんか自己認証欲求みたいな割と幼稚な話ではあるんですよ。スパイダーマン自身が幼稚な人なんで、でそれがおじさんが死んでしまったっていうトラウマを持ったことで、まあまあスパイダーマンになる。だからピーター・パーカー自身には多分ものすごい強いものがない、で巻き込まれたことになってそうなってしまったっていう、だからスパイダーマンの一番面白さっていうのは普通な人であるってことなんで、
そうですよね、
ただ連載を続けるためにおじさんの死とかそのグエン・ステイシーの死とか運命論をどんどん重ねていった結果、そうでないとあの人って要するに推進力を持たない、人間的にすごいこうなんていうのかな、屈折した人間、この人おかしいでしょ、多分この人人間的に異常だよっていう普通な人の面白さっていうのをどんどん失ってしまうっていう非常に構造的な問題を持ってたのね。この人もバットマンになっちゃうよね。
あ、そうなんですね。
でそうするとバットマンでいいじゃんってことになってきちゃうんだけど、それを普通な人のポジションも失いたくないから、そうすると嫌なやつになってくる、それ背負ってないからっていう問題がすごくスパイダーマンにあって、
最初にドカンとその動機をつけるんだったらバットマンになっちゃうっていうことだし、で、まあ、スパイダーマンはそういうヒーローと違って何が何でもって強い意志じゃなくて、その普通の少年っぽいしょうがねえなっていうところがやっぱり
なんでうまくいかないんだろうトホホっていう、やっぱりこれも時代感覚的にはトホホがその苦境に立たされたりとか運命にその翻弄されるって感じもあるんだけど、結構スタンリーが書いた初期の頃っていうのは、困っちゃうよなっていう、
ぐらいのことなんです。ミニマルなんですよね。
そう、割とリアルライフ的な人間のそのなんていうのかな、スーパーマンとかバットマンの要するに神的な人間に対するカウンターのスパイダーマンだから、はい、こんなことで悩んじゃう一般市民っていう意味での試練だったんだけど、それがなんていうかな、なんていうのものすごい運命的な呪いになっていっちゃったんだね、はい、それは長期連載の必要があったから。
なるほど。
だから多分最初にまあ、これは俺の個人的な感想だけど、はい、偉大なる力は偉大なる責任が伴う、
はい、
スパイダーマンの有名な言葉なんかあるんだけど、多分ねスタンリー最初書いた時にそんな大した言葉だと思ってないんだよ。分かりやすいその伏線として入れたセリフだったんだけど、後からそのまあ、おじさんがね、その話を持ち出したりとか、はい、後のライターが何度も何度も、要するにスパイダーマンをやり続ける、なんていうのかな、 動機づけが必要だから、はい、それを何度も繰り返していくうちにちょっとなんつうのかある種のドグマになっていっちゃったんだよね。それが
なるほど、うん、そこを拾って、うん、どんどんそこの部分を強くしてい
っちゃう、そう、先鋭化しちゃって、そうするとやっぱりなんか悪魔のメフィストと取引するみたいな特別な人間になっていっちゃうんですよ、ピーター・パーカーっていうのは。
そうするともう、うん、普通の少年ピーター・パーカーは、うん、ある意味、ね、突然変異によってスパイダーマンになってしまったのだみたいな許さはもうなくなっちゃうわけですよ、ね、その本当に運命と戦う少年みたいになっちゃうんですよね。
まあ、そういう面白さは
ドラマにドラマティックにするんだったら、
そうです、
やっぱそれは必要になっちゃうし、
そうそうそう、だから多分でもスパイダーマンってそういう面白さもあって、だ、まあ、以前話したクローンサーガじゃないけど、はい、もう話こんなぐちゃぐちゃになっちゃうじゃねえかよみたいな呆れて呼ぶっていう面白さとか、はい、こんなんとかそういう、まあ、ある意味なんていうのかな、まあね、いいおっさんがさ、こんなアメコミ真面目に読んでるっていうか、ある意味その、まあ、堕落したオタクですから僕は、まあ、堕落した人間ですから、そういう堕落した面白さっていうのは全然ありだと思う、はい、ただあのスパイダーマンの初期のコンセプトとは違ってるなっていうのは思ってたんだよね。でそれをかなりあの今回の映画に関してはあの直視して、
なるほど、
ものすごく直視して、いかに普通の青年でその呪いの動機じゃなくて、うん、そのスパイダーマン自身に視点を当てて、彼がなんでスパイダーマンやってるのかっていうのは、やっぱりその幼いその自己認証欲求みたいな普通の高校生としての部分に焦点がある、うん、だからそのものすごく一回アベンジャーズに呼ばれただけなのに次いつ呼ばれるのみたいな、はい、あのアイアンマンにしょっちゅう迷惑メール送って超うざがられるみたいな、うざいそのガキみたいなところをちゃんとやってて、でそれがおかしみになってみたいな、
うん、あ、そう、おかしみがね、
そうなんです、そうそうそう、そこが大事で、多分そういうなんつうのかな、困ったなもあるけど、それが呪いにならずに半分面白いっていうのがそのスパイダーマンちょっとヒップな感じだったんですね、イケてる感じだったんだけど、はい、それを今にするのに多分そのおじさんがなんか強盗ちょっと足かけて止めなかっただけで、それ結果的におじさんに、振りかかっておじさん死んでしまって、それが僕のせいだってずっと悩んでる青年って、多分今の若者から見たら多分幼すぎると思うんだよね、精神構造的に。そういうのをなくして、まあ、まあ要するにそのなんていうのかな、あのピーター・パーカーのおじさんが死んだことによってそこが強調されたりとか、極端にあのフォルタがかかってると思うけど、そうじゃなくて多分あの若者の認証欲求だよね。でそれに大人に対して認められたい部分が、そのおじさんが死んでしまったことによって解消されないっていう部分で、
そこがあの病んだ根っこになる、
そうそう、
解消されない根っこになっちゃうから、どうしてもそのほほほで済まなくなっちゃう、
そ
こに、
だから多分スパイダーマンってピーター・パーカーってあのまま普通に考えれば、あのキャラクターを掘り下げれば多分本当は引退すべき人
な
んです
よ。なるほどなるほど、
でも引退させらんないから、だから今回はその呪いを解き放ってあげて、だからベンおじさんやんなかったのは俺逃げじゃねえのと思ったんだよね最初、そうやらねえのかよと思って、まあ見たくねえけどさと思いながら思ったんだけど、そうじゃなくてそのシチュエーションを逆転させて本当頭いいなと思ったのは、要するにベンおじさんをアイアンマンにしたんだ
よ。そうですよね、そう、それ思ったんですよ、
そう、あのトニー・スタークがお父さんだったらって、だからお父さん僕を認めてよっていうのを欲求対象を与えたんですよ、うん、スパイダーマン。
そう、今回だからそれ話聞いてて、うんうん、なんでそれが成り立つかっていうと、うん、大人がいるんですよ、
ちゃんといるんです。
で例えばすごく真面目なことを考えたり、うん、世界のことを考えるのは大人がやってくれるんですよ、
そうそうそう、あの僕を中心に世界を考えちゃうのは中学生のやることなんで、そうそうそうだからその彼のなんつうのか欲望っていうか、そういうものを対する解決策っていうか、ちゃんと生産的な方向に向かわせる大人を与えた、うん、そしてあのおじさんっていうのは多分最初は普通のおじさんだったはずなんだけど、うん、 そのおじさんはもう最初に死んじゃってね、その後出てこなくて、で幻影で見たりとか、なんかおじさんがね、なんか夢の中で会ったりとか、いろんなところで出てくるんだけど、出てくるごとにどんどん成人化してっちゃうわけ、
はいはいはい、そうですね、
でしょ、出ないと困るわけですから、そうそうそう、物語として。でも多分おじさんは普通の人なんだよ、多分
おじさんなんですよね。
そうそう、多分
弁護士なんですよ。
そう、ただの貧乏なおじさん、
同志弁じゃないんですよ。
そうそう、全然そういう弁ケノービじゃないんですよ。
そうそう、でもだんだんその弁ケノービになっていっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、物語の必然性でっていう、その推進力の必然性っていう。でも多分、その普通のね、あのクイーンズ地区に住んでる電気工のおっちゃんだから、昔ちょっと悪さしたりとか全然ある人だと思うんだよ多分。だけど、だからそういう意味ではすげえ金持ちにはなったけど、トニー・スタークっていう多分大人だって完璧じゃないよっていう、君が思ってるその目標としてる人間はいるかもしれないけど、そういう人間だって全然悩むし、間違ったことも言うし、あの君の思ってるような世界じゃないよっていう、若者に対する正しいメッセージを与えた、
今風のね、
今風のっていうんで、すごく大人になってるんだね、着地の仕方が。ちゃんと大人の視点からその若いピーターを見る感じで、
なるほどなるほど、
すごく頭いいやつが作った
な。あれですね、大人視点から見たら、スタークから見たスパイダーマン、ピーター・パーカーの、その子供っぽさがあるし、ピーターから見れば、その大人の世界に、
そう、行きたい、
行きたいっていう、両方のね、視点がこうちゃんと、
しかも、両方入
って、とにかく生きてますからね、
生きてる、
ちゃんと。
そうそうそう、だから、ベンおじさん、だからもしかして、ベンおじさんも生きてたら、割とこんな感じだったかもよみたいな、君の幻想の中で大きくなっちゃってるけど、普通の人なんだよっていう、なんていうのかな、その子供っぽいテーマ設定を現代的にちょっとアップグレードさせてるっていうのは、すげえ頭いいやつが考えたんだなこれってい
う。前回あのシビルウォーの最後でスパイダーマンが出てきて、
はい、
スパイダーマンは割と難しいこと考えずに、
はい、
はしゃいでただけじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
でも
調子込んでる感じですから、
調子こでもあの調子こいてるのすごい良かったと思うんですよ、ね、
そう、良かった、実際そういう人ですから、
ね、そうそうそう、でなんで調子こけたかっていうと、うん、あの他の難しいことは大人がやってるから
ピーター任せた、
ピーターパークは自分のそのちっちゃい世界のことだけに集中できるんですよ ね、
はい、そうですね、
大人が力貸してって言ったら、
はい、
それは世界のためというよりは、はい、自分が認められたいから、
はい、
力を誇示して認められたいから俺に行きますっていう、
は
い、
ただのバイト君
ですから、バイトリーダーになりたいっていう
だけだから、スタークインダストリーにちょっとなんか研修できた近所のガキみたいな、そういう感じなんで、今回俺なんかさ、就職も何も決まってねえのに、友達、俺ちょっとスタークインダストリーちょっと呼ばれてっからさみたいな、ちょっと大きめに吹いちゃったりとか、マジでみたいな、おめえがみたいな、まあ、そういう人なんですよ。だからそういう若者のなんつうのかな、自己認証欲求みたいなのをちゃんとその方向性を与えてあげたっていうことで、すごく楽しい作品なんです
よね。やっぱりそれは今回そのアベンジャーズに参加してトニー・スタークがいるからっていうところがやっぱり大きいんじゃないかっていう、
そうだ
と思いますね、
うん、すごくそういう意味では
その、あれその構造がなかったらちょっとできなかった話かもしれないけど、
ね、そうだね、今回は全くその最初に与えられる構造が結構違う。
で、あ、そうですね、
でそれによってまあいろんな副産物も本当によく考えてるなと思うのは、いろんなそのスパイダーそのなんかウェブシューターとかスパイダートレイサーとか、いろんな物語上のこの間小野さんが言ってたどういうテクノロジーで作ったかさっぱりわからないハイテク機器がたくさん、ただの高校生がガンガン作るんだけどさ、
今回はそれを作れる人がいます
よ、いますよっていうのが、あのそっちのエクスキューズにもなってて、
はいはい、
うまいこと考えたなみたいな、
あのさんね、そんなものよりもっとすごいもの作った
ガンガン作っちゃうから、でそしたら結局アイアンマンの使いっぱじゃんみたいになっちゃうけど、そこもちゃんとスパイダーマン自身が頑張んなきゃいけないところもちゃんと与えてるし、
そう、下手すると、うん、スパイダーマンが、うん、アイアンマンのサイドキックになっちゃう
んですよね、そうそうそう、
あんまり依存しすぎてると、
そうそこもねちゃんとやってあるん
で、なるほど、ほ
んと好きないんだ、よく考えてるって
感じで、ちょっと興味あり
そう。でしかもちゃんとその頑張るところにはそのコミックの名シーンを入れたりとか、本当ムカつくぐらいよくできてる、頭のいいやつ考えなかったなっていう、っていう感じだけど、ちゃんと面白いギャグも結構ちゃんと切れてるし、
でもでちょっと予告とか見たらあれなんですけど、その トニー・スタックとピーター・パーカーがちょっと話したり、
はい、
なんかしてた時、おっと、狙ってんじゃないの、
これ。あれ、完全狙い撃ちです
ね。
あれ、あれでしょ、ロックハ
ズ。ロックハズの時の。
あの、もう、あざとい
の。こいつ、いいぞ、もっとやれって。
そうそう、キュアピースワークです。あざとかわいい。
あざとかわいい。
この野郎。大事じゃない。だから、そういう面白みとか、スパイダーマンの結構、悪人が、その、実は知り合いで、あの困っちゃうっていうのがあるんだけど、はい、それがどんどん呪い化してたんだけど、ちょっとおかしみとかあったりとか、知り合いのお父さんがあれだよ困っちゃったなみたいな徒歩感みたいな結構あって、そういう面白さでも割と人生そういうもんだよねみたいな、ちょっとそういう引いた面白さがスパイダーマンってもともとあるんで、そこでちょっと大人っぽかった、
ね、なるほど、
その視点が入ってる。
だからちょっとその時点でそのヒーロー既存の部分に対するもメタ的な視点 が, がっつり入ってあったんですよね。
そうそう、スパイダーマンってもともとそういうもんなん
だ。ただその当時のメタ視点を今に引っ張ってきちゃうと古いし、
もう古い、もうそこの革新性が分かんなくなっちゃう、うん、だからただのスーパーヒーローになっちゃってるけど、もともとカウンターなんだ、
うん、そうですよね
っていうことなんで、そこはこう、まあ
神話的なスーパーヒーローに比べて庶民的なっていうところがカウンターだったんだけど、もうそれはいろんなとこでもやってるし、
やっちゃってるってもう古いん
で、もう言っちゃえばキックアス見ちゃった人が、あとでスパイダー見ても、
う
ん、キックアスの方がもっとメタでしょってなっちゃうから、
そうなんですね。だからキックアスとかこの時代時代に出てくるカウンターヒーローっていうのはあると思うんですけど、あれが要するにスパイ、その時代
のスパイ、その当時はスパイダーマンだったっていうか、
だからそれをすごくやって、うん、でもちゃんと昔の面白さも出て、でなんていうのかな。彼女と、まあ、よくあるじゃん、その必ずアメリカにある嫌な風習のさ、あのプロム的なやつで、
はいはい、女の子
あのコサージュかなんか持ってってさ、うん、あのデートに行ってみたいな、あるじゃん。で、まあ、そういうシーンもあるんだけど、で、まあ、ピーターさ、車なんか持ってないから、はい、アメリカだったらまあ大体自分ので車運転して女の子連れていくっていうのがあるんだけど、うん、運転できないから、彼女のお父さんが運転する、車に乗せて2人で後ろに乗せてもらうっていうシーンがあるわけ、はい、まあ、ちょっと可愛いんだけどそのシーンはあって、 で実はそのお父さんがみたいな感じで、はい、まあそういうスーパーヒーローものとしてのサスペンス、うん、怖さにもなってるんだけど、同時にその彼女がちょっと出てくねって言って置いてかれて、その彼氏のお父さんと2
人っきり、2
人っきりでその車の中で話さなきゃならないってい う, もう地獄みたいな、まあ、あそこはその映画的サスペンスもあるんだけど、そういう割とそのリアルなああいうことがすごくよくできて、あスパイダーマンっぽいなってい
うちょっとこのうなつながらない感じが
そう、うわーっていうすごくよくできた。
その思春期の少年がぶつかって、はい、うわー分かるみたいな、
そうそうそうそう、
あの電話したら彼女のお父さん出てきちゃ
ったみたいなそういう感じ、そういう感じ
分かる分かるっていう、あの感じなんですよね。
そうなんです、
やっぱりスパイダーマン
の面白さ、
面白さっていうのが、
そうです。でそれがね、それ自体が面白さとかギャグになってたわけなんだけど、しょうがないんだけど、ただなんていうのかな、初々しい感じ、楽しさみたいなのがすごく詰まってたから、おそらく小野さんはすごく面白かったって言ったんだろうな、とスパイダーマンっぽいなと思ったって話してたけど、じゃないかなと俺は勝手に思ったけど、
でも今のスパイダーマンのそのレオジさんっていう推進力を抜いたとか、
あ
そのまあ呪いから解き放つっていうのは、
はい、
やっぱさすがにそろそろみんなやり始めてきて、
いやと思います
と思う、うん、スパイダーもそうですし、あと呪いを解き放つ、別に呪いの元を取らなかったけど、うん、完全に回収しちゃったレゴバットマンっていう
そうそう、終わっちゃったっ
終わっちゃったっていう
全部紹介して、そうなんだよね、も難しいのが全部解決しちゃうと話が終わっちゃう
そうで、それをスパイダーマン上手いのは、うん、新しいものに入れ替えたから、うん、同期を入れ替えたから続くっていう、
ああそうだ、
ね、レゴバットマンのすごいところは終わっちゃったっ
終わっちゃったって、でもね結構ね、スパイダーマンギリギリまでいって、
あそうですか、
最後の最後でうまい感じで避けたけど、うん、結構終わる寸前までいく。あだからやっぱりスパイダーマンは本質的にあの人はスーパーヒーローやめるべき人
なんだ、なるほど、うん、
普通の人だ、
うん、やめじゃ割と短い期間で終わっちゃうストーリーなん
だ、うん、だって青春ものなんだ、
そうですよね、
青春は終わるから美しいんだ、
うん、それを引っ張り続けてるから、うん、こう悪魔と契約したり社長になったり、
だってもうね、おじさんがさ、青春引きずり続けたら、もうそれ、呪いの話じゃないですか。そうそうかなり厳しい見た目の人になってくるんですよ。
っていうことだから、そうですね、アメコミもこれまでさすがに続き続けて、みんなもさすがにそろそろ、いやー、ちょっとってなってるところを、うん、どう解き放っていくかっていうのは、これからいろんな作品でね、うん、テーマになっていく
から、ね。スパイダーマンっていうのは、本当それ何度もやって、今回のホームカミングはかなりうまくやったなと。
これまではまあ普通に焼き直しでしたもんね。
焼き直しですね。
構造的には一緒だったっ
ていう。そうそう。普通に、ま、昔のまんまやってんだけど、なんかちょっと今風の喋り方とかファッションとか、なんかそのなんか iPod 持たせたりとかやって、逆にダサくなるっていう感じだったんだけど、その構造から見つめ直したみたいな感じで、もともと持ってるその問題点っていうか、まあそれも昔は味だったんだけど、それを考えても、
そこはもうしゃべり尽くしちゃったんでしょ。
そうなんですね。もうそこ味でねえから、
出そうとするとあの奇抜な味になっちゃうから、
それはもう珍味を喜ぶ人向けのものになってくる、ね。
ペプシキュウリ味みたいな。
そう。その手で来た
ね。その手で来たから、じゃあでも一口でいいわっていう。
まあそれって要するにマルチバースってそういうことだ
から、ね。そういうことですよね。
キュウリ味とかなんか豚骨味とかいろんなものを増やしていくってだけなんです。本当に映画やっぱ作ってる人間、いろんな人間のね知識入れてるから。まあそれのせいでねダメになる時もあるけど、本当に頭いい人が作ったんだなって感じ。
どうですかね、そろそろそのやり方で構造から変えるっていうので、X 面もう一回どうですか。
それは期待したいところです
よ、ね、ちょっとね、あのヒュージャックマンの引退もあるし、X 面どうですか、やり直し。
まあそこら辺もね結構今動いてるらしいんで、
そうですね、
ちょっとどうなるかは今後の動き次第ってことだと思いますけど、だからなんつうのかな、そういういかがわしさとか、なんかおかしいとことか、まあ、それも漫画の面白さだから、それを直視した上でどこが面白かったのかなっていうふうに考え直すっていうのはすごくいいことだ。だから逆に言えば、そうワンダーウーマン今回俺一番足んなかったなと思ったのは、あの金箔シーンがなかった。
なるほどね。
ワンダーウーマンといえば金髪シーンで、縛られていやーんっていうのがワンダーウーマンなんで、まあ、本当にそうなんですよ。
伝統芸能。
伝統芸能。
待ってました。
あの由美香織のお風呂シーンみたいな。それがちょっとなかった。まあね、あのいろんな配慮もあったのかもしれないですけど。
まあありがとう。やっぱね、入れるとちょっと下品になる。
まあそうね。お風呂シーンがやろうだね。
やろう。
っていうのありました。
監督が女性だからちょっといらなかったかもしれない。
まあ、でも。まあ、あのコミックってそういういかがわしいとこも込みの魅力なんで、だからワンダーウーマンさ、なんか俺あんま見てないけど、割とそのフェミニズム、ね、的な視点でいろいろこの真面目に語ろうとしたりとかさ、そのセクシャルマイノリティ、今その設定とかもいろいろ入ってたりするんで、いわゆるそのなんつうの LGBT、はい、まあ、今の LGBTQ まで入れるのかな、まあ、とかさ、そういうマイノリティ視点とかの真面目にね、あの正しい意味でのなんていうのかな、いいものですよ的な視点でシンボリックに、はい、そのワンダーウーマンを持ち上げたいとか思ってる人もいるかもしれない。つうか結構気をつけた方がいいよっていう、割とあのコミック、俺そのキャプテンアメリカの時はその今さら、そのまあ第二次大戦の時の、まあ、プロパガンダ的な、はい、要素が入った作品であると、まあ、ドイツ人や日本人を皆殺しにしたコミックであるみたいなことで語っちゃうのも、まあそればっかりで語るのもさっていうふうに、俺はまあまあっていうふうな、あのいわゆる弁護側の立場から言ったけど、逆に言えばそういういかがわしさもあるから漫画って、いかがわしさも面白さのとこだけど、そんなにちゃんとしてないから、あんまりそういうところに、ね、担ぎなさい方がいいよ多分。
そう絶対なんか担ぎなすとなんか変なとこ掘り返されて足元すわれるから、
結構いかがわしいからねっていうのをちょっと一応言っとくよって、ワンダーウーマンって割とそうだからっていう、
で例えばそれで
ソフト SM っぽい漫画だったりするから、
だってアマゾンですみたいな、
そうですよ、
露出のお姉ちゃんが縛られて嫌みたいなので、
そういう欲求を満たすための漫画だったわけで、
で そこは違うって言い出したりすると、ええええ、いやそうすると個人個人で好きなとこ抜き出した論にしかならないから、
だからそんなね学級会的に正しい、
そうそうそうそう、
正しいもんじゃないよっていうことは、
正しいもんじゃないし正しさを求めない方がいいよ。
そうそうそうそう、あの0か100かになっちゃうけど、そのいかがわしさが多分俺コミックって一番面白いところだと思うんだよ。
そうそうそう、
でアメコミっていうのはそういうのも全部ひっくるめた上での面白さだから、そのスパイダーマンを今うまくまとめたって言ったけども、そういう歴史の、まあ、暗黒面をみんな持ってるわけよ。だからそれを全部忘れて、なんか 今の価値観で全部枠はめしちゃうのは間違うと思うなっていうのは一言言っとく。
そうですね、
結構いかがわしい。でマーストン教授が非常に、ね、女性の権利運動とかで熱心に活動されたっていう人であるのは間違いない、
はい、
確かにそういう面もあるけど、まあ、ちょっとセクシャリティ的にかなり変な人であったりとか、いろいろそういういかがわしい部分もある人なんで、
そういうものを持ち出すなとかそういうことじゃなくて、
なくて、
やめとけやめとけ
怪我するぞって